大阪梅田の鉄道ビル群散歩でででででででデーン。そういうわけでですね、私鉄平が6月27日の水曜日ですね、
うん、
2020年、大阪の北の繁華街というか一番人の多いところと言われております、大阪市北区は梅田のあたりをですね、
うん、
まあ、鉄道って言っても全てではないんですけど、一部と、あとはまあ、西梅田のあたりのね、ビル群をちょっとこう撮影、 YouTube の撮影がてらにですね、1時間ぐらいこうブラッと、ね、
ああ、ご苦労さん、
はい、そういう撮影をしてきまして、はい、まあ、実はね、なんでこの時梅田行ったかっていうと、一、うん、つは鉄道のタブさん、
おお、先生、
はい、タブさんとですね、またちょっと鉄の細道チャンネルのですね、
ほほ、
まあ、再始動しようやっていうことで、まあ、打ち合わせと、あとはまあ今後どうするかっていうことを兼ねてですね、会議に行ったんですけど、
まあ、ミーティングというのか、
そうです、そのミーティングはね、うん、梅田の某喫茶店16時からっていう、
おーほーほー、
そういう指定があったんで、
なるほど、
それやったらその前にせっかく梅田行くんやったら、
うんうんうんうん、
バンチャンネルの YouTube の撮影もしようかなということで、
うん、
まあ行ってきたわけです。
なるほど、
はい、でまあそれをですねまとめて JOBBB ラジオでも公開するという
、なるほど、
一挙両得というか一挙三得のですね、
まあ、
撮影次第でした。
同じこの辺に住んでる人でもなかなかポッと梅田行くという時間もない人もあるし、
そうですね、
まあね、奈良方面の方とか遠いところの人だとわざわざ出てくるっていうのも大変やし、う
ん
う
ん、あ、ごめんなさい、27日土曜日でした。
土曜日ね、
土曜日で水曜日じゃないですね、
27日の水曜土曜日というと、
はい、
僕も新大阪行っとったよね、この日。
そうですね、
うん、はい、まあ、例の一の観察に行ったわけです、うん、2回目のね、
うん、
まあ、そんな話も交えながら行ってもいいですね。
はい、それでは早速ですが、はいはい、梅田に行きましょうか。まあ、いつものようにですね、
うん、
大阪メトロ、大阪、あ、ね、北急と大阪メトロを使って、うん、まあ、御堂筋線ですね、
そこ乗り入れしてますんで、ね、この両者は
御堂筋線で、大阪梅田、まあ、御堂筋の場合今また梅田っていう名前なんかな、阪急の方はねもう大阪梅田っていう名前になってしまったんですけど、まあ、御堂筋線の方はまだ確か梅田っていう名前だと思いますけど、
うんうん、
梅田駅に到着いたしまして、
はいはい、
はい、で、まあ、いつものようにやっぱり車内はマスクしてる方が多くて、
ま
あ、僕も一応マスクは持って行って、
うん、
電車の中ではマスクをしておりました。
まあまあね、
うん、で、まあ、御堂筋線の電車はそこまで人はいなかったんですけど、うんうん、まあ、土曜日こんなもんかなという感じですけど、うん、つい最近までね結構土曜日もっと人多かった気がしたんですけど、まあ、これもやっぱりコロナの影響でちょっと人手が減ってるというか、
うんうん、
まあ、逆にまた人手が戻ってきてるかなというような感じも、
うんうん、
多分外出自粛の時僕電車ほとんど乗ってないからわからないけど、おそらくあの時はほとんど土曜日でも人乗ってなかったんちゃうかなと思っておりますんで、まあ、そういう意味でちょっと人の出が戻ってきた感もしますね。
僕の感じはやっぱり戻ってきてるなって、まあ、僕も1ヶ月で例のとこ入ってたもので、その辺の観察はできてないんですけども、
うん、
まあ、人の話なんか聞いてると戻ってきたというのと、
そうですね、
もう一つ電車で面白かったのはね、てっぺんも気づいてると思うんですけどね、
はい、
窓を開けるというね、
うん、
これしきりと、まあ、アナウンサーもありアナウンスもあり、
そうそう、
結構ね、気づけてる人は窓開けてはるとい う、
いや、この窓開けも文雄君も僕も実はもう前からずっとやってたことなんですけど、ちょっと夏の暑い時やったら煙たがれたりとかしてね、うん、もしくは夏とこう例えば春と夏とか、
うん、
夏と、まあ、秋ぐらいのね、ちょうどなんか寒いんか暑いんかようわからん時期って、うん、車内がね、まあ、空調がしっかり効いてなくて、うん、ものすごく暑い時あるんですよ ね、
う
ん、
ね、
なんでこんな暑いのにクーラーかけへんのかなって言ったら、まだ5月の頭とかやったりとかねしてね、でそういう時に僕ら結構窓開けたりしたら、そしたらこの御堂筋線って外走る時もあるし中津ぐらいからずっと地下じゃないですか、 そしたら地下の時は結構トンネルの音がうるさかったりとかして、周りになんか迷惑かけてないかなとかってちょっと思ったこともあったんですけど、
うん、
まあ、それがまさに今ね、
うん、
こういう状況になって、
うん、
まあ、別にこれ喜んでるわけじゃないですよ、この状況、ただなんか俺らのやってることがやっと今、
うん、
まあ、標準になってきたというか、
ね、まあ、それと、まあ、やっぱり電車もね、以前は、はい、今もそんなあるんかもわからんけど、窓の開かないようなね、
そうそうそう、
開けられないような電車を作って喜んでた時期があったんですよね、
ありました、
まあ、あれもうどうかいなという、まあ、それ新幹線ぐらいのスピード出るもん車内にしてもね、
そうですね、
なんでこんなことするんかと思ったんですけども、
そう、電車もそうやし高速バスとかも、ね、
あ、まあそうですね、
結構窓開かないタイプも多いんですけど、まあ、あれはやっぱり平和な時のね、まあ、言ったら燃料もいっぱいあって、特にこういう感染症もパンデミックもない時代のもんで、やっぱりこういうその公共交通機関っていうのは、いろんな状況を考えて、僕は作るべきやなと思って、まあ、そういう意味ではですね、大阪メトロも、その御堂筋線もしっかり窓開くし、もちろん、これからちょっと後半の最後の方に阪急のね、梅田駅の話もしますけど、阪急の電車もしっかり窓開くし、
そうですね、
問題はね、JR がね、結構開かないやつが僕のイメージが多いような気がして、 って、ね、やっぱりあの何でもそうやけどあのトラブルあった時のことを考えな
そうです、ね、
あかんなと思いますね、
う
んまあ、別にずっと電気があるわけでもないし、
まあそうですねね、
窓をずっと閉めとってもいいわけじゃないですから、やっぱり日頃から
そう、
まあ、なんか戦時中みたいなことを言いますけどあの節約せなあかんなと
な、ね、
なんかそういうことを僕今回すごい思いました、
まあ、もったいないということを、まあ、今 また言い出した人もたくさん言いますしね、
うん、遅いっちゅうねんじゃないですか、もっと前から言っとけやと思うんですけど、
言うてる人はずっとあったんですけども、
それがまあ周りに届かなかったんですよね、
う
ん、
ただ ねあの僕、まあ、気になったのは、はい、まあ、いきなりこんな話になってしまったんですけど、窓開いてる上開いてるからか知らんけども、
うん、
クーラーがごつきつすぎるんですよね。
あ、逆にね、
うん、
なるほどなるほど、
だからこれはやっぱり乗務員の方ももうちょっとこうその辺のところを考えながら、
う
ん、
そうですね、
まあ、クーラーなんてそんな節約ね、装置的に、無理にこうバチバチとやるもんじゃないかもわからんけども、やっぱり地上走ってる時のクーラーと、
うん、
地下走ってる時のクーラーなどをもうちょっとこうね、あのなんか頻繁に、できひんかいなというようなことも感じましたね。
まあまあ、そうですね、まあ、実際ね、実務と僕らの要望はまた違うから、からまあ、それぞれの立場でね、言うこと違うかもしれないですけど、まあ、一応僕らの要望としてはそういうもんやという
ところ ですね。はいはい、で、まあ、窓はどんどん開けましょう。
そうですね、はいはい、というわけで梅田駅で電車止まりましたんで、
はい、
まあ、あのホームを歩いてですね、まあ、地上に上がっていくわけなんですけど、僕がその大阪メトロの梅田駅の改札出て思ったのは、もうすごい人が多くて、で僕が出たとこがね、多分あのヨドバシカメラの入り口に一番近い、
あ、まあ、一番北の方の、
そうですね、出入り口、はい、自動改札やったんですけど、もうそこ出てからなんか久しぶりのこの、あの右から左から前から後ろから、
お前割と出てへんかったよね、
出てなかったですね、
割と入っとっと割に出てたんや
ね、そうそう、あの感覚をね、うん、久しぶりに思い出して、あの、まあ、改札出て右行ったら梅田駅の方なんですよね、うんうん、で僕は、うん、とりあえずね JR 大阪駅まず撮影しようかなと思ったんで、改札出て左行こうとしたんですよ。そしたらやっぱり左からの人の波がすごくて、なかなかこう左折できなかったんですよ。別に車乗ってるわけじゃないんですけど、歩きながら、あ、これはやっぱすごい。で、また左行ってまっすぐ行ったら今度改札の方から出てくる人も来るし、で、ヨドバシカメラの方から改札に行く人も来るしっていうことで、
ちょっと渦やね。
ちょっとこう、前を見つつも、うん、ちょっと車運転してる時みたいに右見て、左見て、
そうそうそう、時々こう、フラッシュしてる人おりますよ。
います。
うん、うん、ちょっとね、考え事してる人なんかはね、くるくると2、3周回ってる人もおったりしてね、
だからまあ事故もらわんように、でこっちからも事故せんようにし、
あ、まあまあまあ、
してるんですけど、うん、でやっぱここで思ったんは、
うん、
外国人がほんまに少なかったです。
もうそれはもう
僕がその、ね、うん、数ヶ月前に梅田よう行ってた時期って言ったら、まあそれこそ、
れとるな、
そう、もうすごい僕浦島太郎状態なんですけど、まあ、アジア系の人が多かったりとか、ちょっと朝黒い方が多かったりとか、もちろん肌の白い方も黒い方もいっぱいいたんですけど、そういう人がね、うん、やっぱ少ななりまして、
車に引く音がね減りましたね、うん、ガラガラガラってことがね、
あれも減りました、あの、うん、旅行カバンね、ほんま減って、まあ、
あれもずいぶんやかましいじゃったけどね、
なんか10年前の梅田に戻ったかなという、ま
あ、そういう意味ではね、
そうですね、あの、いわゆる何あれ、なんかあるやん、あれ、なんて言ったっけ、ああいうの、
エスカレーターか、
インバウンドや、インバウンドが、いわゆる爆買いとかインバウンドが始まる前の梅田に戻ったかなという感じがしましたね。はい、まあ、そんな中ですね、まっすぐ行って突き当たりんで、これ左行って、右行ったらヨドバシカメラになるんですけど、左行きまして、まあ梅田の駅ビルの方にこう行くわけなんですけど、であそこからですね、しばらくちょっと地下通路歩いてたら、あの、地上に上がるエスカレーターがあるんですよね、うんうん、結構長いエスカレーターで、うんうん、まあ、そのエスカレーター乗らんとずっと、うん、あの地下街をまっすぐ行くと、うん、あのなんすか、あのビル、あれ、ルクアっていうんか、あれ、
ね、
あの商業ビルみたいな、ああいうとこ入るんですけど、まあ、僕は今日鉄道取りに来たんで、そのまあエスカレーターを乗ってずっとこう上がっていくんですよ、地上に上がって、で要はこの辺り、あのペルーかどっかの音楽の バンドレとかようやってる時のところなんです、うんうん、それも今回はまあたまたまいなかっただけなのか、
いや前もおらんかった、
もしくはもうコロナでもう国変えてもうたんか、
ね、
分かんないですけど、うん、まあ、あの軽快な音楽もなくですね、まあ、ちょっといつもと違ったような、
はいはい、
中エスカレーターこうずっと上がっていくんですけど、ここで思ったんは、
うん、
若い人が多い
な
という印象ですね、それこそ、まあ、高校生から大学生ぐらいの、まあ、20代にならん程度の人がね、あのような人たちが、まあ、特に僕が感じたのは、
うん、
男性が多かったです、男性の 4,5 人の友達グループみたいなのが多かったんで、
う
ん、
まあ、コロナになっても死なんわいっちゅ
う
人やね、
そういう方が多かったですね、
まあ、まあ 2,3 日寝とったら治るわという、
そうそうそう、
年寄り意識しとるね、
そうですね、
うん、
はい、で、まあ、そんな感じでエスカレーター上がって、 って、で、うん、1階に行きました。うん、で、そこからですね、こうずっとまっすぐ行って、またこれ駅ビルの中入るんですけど。
これ JR の駅
ビル、ね、JR の駅ビルですね。うん、そしたら、まあ、日本旅行があったりとか、うん、なんかスープのお店があったりとかするような場所なんですけど、うん、まあ、そのあたりずっとまっすぐ行ってたらね、うん、ここでね、まあ、皆さんも印象残ってるかもしれないんですけど、コインロッカーのね、うん、すごい集まってる場所が、
あるあるある、
ちょっと行った左手にあるんですよ。トイレとかあると思うんで、うん、あそこも今までやったらね、うん、もうそれこそ外国人も日本人もいっぱいあそこで荷物の出し入れしてて、でトイレに並んでみたいなとこやったんですけど、そこもね、ほとんど人いなかったですね。
コインロッカーの前通るとね、緑のランプがね、ザ、うん、ーっとついとってね、
あ、
これ使われてへんやつやなと。
なるほど
ね。緑のランプがもうものすごいんです。
だから多分使われてる時は赤とかになるんですか、ね、
なんかそういう色はもう、その色も分からんぐらい緑が多いね。
ああ、そうか。
グリーンランプです、これは、うん、コインロッカー。
周りの人が少ないってわけじゃないんですけど、うん、ただあそこのロッカーのとこは人が少なかった。
そこに大きいロッカーね。
そうですね。
あ、一番高いやつです
けど、さっきちょっと旅行カバン引いてる人が少ないって言ったのも、まさにそれ象徴してる出来事。
インバウンドがもう激滅した。もう
ほぼ死にたいやなと、
まあまあ、そういうことですね。死にたいっていうか死にたいか、うん、そんなとこですね。
でその横をずっと通りまして、はい、で、まあ、この辺り各地に行く高速バス の、ね、
あ、そうやね、
乗り場があるとこなんですけど、
そう
です
、
まあ、そうそう、左行ったらJR の改札口があって、右行ったら高速バスの乗り場のとこなんですけど、僕バスもそっちも JR の方も行かずにですね、はいはい、とりあえず右曲がってエスカレーター、
はいはい、
長いエスカレーターで2階にこうずっとガーッと上がっていきました、
はいはいはい、
で降り立ったところが、うんうん、グランフロントの、
あ、なるほど、
あれはね、南館か、南館に行く連絡通路のところなんですけど、まあ、グランフロントは今日行かないんで、
はい、
でまたもう一回ですね、上りのエスカレーター乗って、うん、今度3階に、
あ、
大阪、JR 大阪駅の3階に行きました、うん、はい、で、まあ、こっからですね、うん、ちょっとやっぱり今回そのちょっと大阪の梅田の代表的なシーンをこう撮りたいっていうことがありまして、
う
ん、おいおい、まず1回目の撮影がここで行いました。
あ、
まあ、3階ですね。
それも今出てるのか、今 YouTube
出てます。 YouTube の番チャンネルで。
あ、まあ、よかった、皆さん聞きながら見てもらってもいいですね。
そうですね、は
い
は
い、
でまあ、ここから何を撮ったかっていうと、おいおい、そのさっき僕が上がって地下1階から2階に上がったエスカレーターと、あとはそこからですね、グランフロントの南館に行く人の様子ね、人の流れ、あれを僕ちょっと撮りたかったんで、だから今3階にいるんですけど、3階の手すりがあるから、まあその手すりにちょっと肘置いて、でまあカメラ構えて、背の高いグランフロント南館のちょっと上の方からずっと下にこうダーッとレンズを動かして、でさっき乗ったエスカレーターのとこぐらいまで様子を撮ったんですけど、まあその様子がちょっと今ちょっと映像であるんで、音もちょっと聞いてください。
なるほど、
これね、
すいません、ラジオの人ちょっと見えないですけどね、
これ、
はいはいはい、
うん、今ちょっとレンズを下に向けて、
だんだんと、これチルトリンかな、なんだか弱
い、まあ、広場ですね、エスカレーター置いたところの広場で、うんうん、まあ、これ見て分かる通り、まあ人は多いけど、
うん、
その多い時ではないですよね、
はい、
言うてもこれぐらいの数なんで、
そうやね、
はい、
う
ん、まあ、そんなちょっとかなり雑踏の音やったんですけど、
はい、
あ、ちょっとごめんなさいね、
はいはいはい、
まあ、そんなような映像をまず撮ります、うん、これもバンチャンネルの動画で採用してますので、
なるほど、
よかったら皆さん見てください、
はい
はい、でそっからですね、うん、今度180度体の向きを変えまして、
うん、
これここを撮ったんですよ。これどっか分かりますか、これ、
うん、
これね、
うん、上の屋根の感じで、まあ、もちろん駅の構内とか
は、ね、JR の大阪駅なんですけど、これエスカレーターがまた 上で登っていってるんです
け
ど、上行くとね、時の広場っていう、
あ、
まあ、言うたらみんながちょっとお昼ご飯とかを食べたりするような、でまたJR の大阪駅もこう見下ろせるような場所が、時空とか言ってあれ時って読むらしいんですけど、
そう、難しいね、
は
い、
そうなんです、時の広場につながる、まあ、階段とあとはエスカレーター、だからこれ左が上りエスカレーターで、真ん中に大きな階段があって、
あ、今あったね、まあ、
そう、右に下りのエスカレーターがあって、まあ、そういう言うたら左右、まあ、対称のシンボルみたいな、で、うん、上の方に行ったら時の広場の時計塔がこうバンと見えるっていうような、ね、それをこう 見上げるような感じで、まあ、映像を撮りました。
なるほど、
でこれ見てて僕は感じたのは、やっぱりJR 大阪駅からやってくるお客さんが多いというか、
うんうん、
で皆さん、まあ、文雄君も今映像見てもらってますけど、
はいはい、
やっぱりマスクですよね、
まあ、ね、 まあ、我々ありがたいわね、まあ、その話も出ると思うけども、
ほぼ 100% のマスクやったんで、うん、まあ、僕もカメラを向けやすいというか、
はい、もうこれ
普通やったらちょっとモザイクかけたりせなあかんシーンなんですけど、その必要もないんで、
もう真正面からもうほんまに至近距離から、
そう、
まあ、あね、失礼なことはできませんけども、
いやただね、撮られてる、撮っても撮られてる人も、うん、なんかやっぱりそういう意識があるのか知らんけど、そうそう、今までやったら結構顔を背ける人が多かったんですけど、うん、そうそうそう、なんかこの27日土曜日はあんまり6月ね、うんうん、あんまりそういう人いなかったかなと、
まあ、人生この部分だから大胆になってますね、
そういうことです。まあ僕ももちろん気は使ってますけど、
もちろんそうです、
まあ、向こうもそこまで過剰反応しなかった
な、そういうことですね、
感じですね、はい、はい、まあそんなところでとりあえず3階でグランフロントの方と、あと時の広場を撮影させてもらってですね、
うん、
でまあ今日はね、あのタイトルにもある通り、まあ鉄道撮影やったんで、
うん、まあまあ先生が例のね、
そうです、
先生やから
田部さんが、うん、これ撮ったらどうですかっていうのをですね、まあ、
サジェッションもくれはって、
そう、事前に僕に LINE で連絡くれたから、
あ、すごいね、
まあ、今日はもうほとんどその通りに動いてる、
うん、まあそれは間違いないです、
動いております、うんうんうん、はい、でこっからですね、うんうん、あの時の広場には行かずにですね、うんうん、右に行きまして、
うん、
であの JR 大阪駅の構内歩いてるとですね、うん、改札口が出てくるんですよね、
あ、まあ、いっぱいあるわね、左右ともに、
は
い、
中央改札口とか、そうそうそう、桜橋口とかいろいろありますけど、ここはですね、うん、JR 大阪駅の線路の上をまたぐ橋の上の改札口で、
う
んうん、まあ、多分橋上改札口って読むんだと思うんですけど、
ね、僕らなんか古戦橋とか言ったんやけどね、あの昔の言い方ではね、
ここからの眺めがめちゃくちゃいいぞと、うん、タブさんがおっしゃって、
ね、あ、まあやっぱり
ここの橋上改札口から、うん、JR 大阪環状線と、うんうんうん、あとは東海道線
を、
うん、あ、まあ、交互に撮ったらどうですかっていう提案がありました
ので
、
まあ、上空から撮るような、まあ、ドローンのような感じだね、
まあ、あの田部さんも僕もちょっとそういう意識があったのは、なんか大阪の、まあ、うん、別に梅田駅とかね、大阪駅だけじゃなくて、おいおい、なんかこういうちょっと人の多いところの紹介動画撮れないかなみたいなのがあって、まあ、そのある意味ちょっと素材集めみたいな、
うん、
あの今日撮影会みたいな感じだったんですね、
あ、まあ、下見みたいなところ
も
ね、
今話してるのはね、まあ、だから、まあ、ここからですね、うん、あの3階部分から、
うんうん、
あのその環状線と東海道線を撮ろうかなということで、うん、まあ、ここで撮らせていただきました、
まあ、これは、まあ、全国の方も見てもらえるし、
うう、
世界中の方にもね、
そういうことです、
まあ、今、まあ、第2の都市の大阪の中心部はこんな現状やってるのは、うんうん、情報にはなりますよね。
でね、
は
い、まあ、僕一応事前に、うん、あの、まあ、タブさんに教えられた場所をですね、ネットで調べて、うん、まあ、どんなとこかなって調べたらですね、ここ の、 あの JR 大阪駅3階のこの橋上改札口のあたりって、なんかあのフリー休憩スポットの場所になってるらしくて、
あ、そう、そうい
う、ちょっと今皆さん文雄君も思い出してほしいんですけど、うんうんうんうん、改札出たところに横並びにベンチがいっぱいあるんです。しかもあのベンチも比較的ふかふかで座りやすいベンチ で、 でちゃんと駅の方にも向いてるから、下のこう線路をこう眺めながらお昼ご飯食べたりとか、まあ、友達と喋ったりできるような場所なんですよね、はい、だから、まあ、これはそういうことで、まあ、全国的にはもしかして認知されてるのかなということで、僕もちょっとそのベンチというか、うん、背もたれのないふかふかのね、うん、ソファーみたいなのが、うん、何台もあるんですけど、
はいはいはい、
まあ、そこに座ってみたんですけ ど、まあ、確かに景色はいいなと、
うん、
改札から出入りする人も見えるし、
うん、
で顔を180度向こうに向けたら、
うん、
JR の電車が行き出入りするようなシーンもこう、うん、見下ろせることができますし、ここはあのそういう意味であの鉄スポットにもなり得るかなと思いましたね、うん、
なるほど、なるほど、
はい、ただですね、うん、やっぱりちょっと人が多いんですよ、
まあそうで
し
ょうね、
人が多いし、僕みたいにあのこんなあのカメラの上にねモフモフのマイクつけてずっと撮影してたら、うん、まあ、やっぱり周りの人もちょっとこう何やこいつみたいな感じの、うん、ま
あ、
僕そんなほとんど気にしないんですけど、
まあ、
やっぱり
もう皆さん慣れてきてたけどね、この頃ね
座ってる人が、まあ、そういう人もおるかなということなんで、うん、ここではあんまり撮影せずにですね、うん、
はいはい、
こっからまた上に登りました。
おー、もう一個。
だからビル、だから回数で言うと、1回、2回、3回、4回登ったんかな。
うん、
で、4回のところが多分これ、時の広場なんですよ。さっき言いました。ま
あ、平行に伸ばしていくとっていうか。
そうそうそう。いや、てかね、平行に伸ばさんでも、もうこのあの、
見えてんの？
橋上改札口の上に行くエスカレーターがあるんですけど、うん、そこに、うん、そこで行くと、上がるともう時の広場なんですよ。
ああ、そう。
そこはもう時の広場なんですよ。うん、は
い、
で、この時の広場も、うん、まあ言うたら、無料で休憩できる場所として、うんうんうん、あの認知されてるみたいです。
結構待合とかね、そんなに使われてるわね、これね。
で、まあ、この日もですね、うん、まあ、何名かそういうその休憩がてらの人がいまして、ちょっとこれも動画があるんで、
音、
はい、
はい、
音。これがそのさっき言ってた時計塔ですね。銀色の、あ、金色か、はい、金色か。
ははは
で、まあ、ちょっと こうやって見たら分かる通り、うん、時計塔の下のベンチで新聞広げて座ってるマスクのおっちゃんがおったりとか、で、まあ、この辺りは若い女性2人、
なるほど、
友達と2人でこう喋ってるという、
面白いね、
はい、で、まあ、あの広場の真ん中には等間隔に植え込み、あ、植木があって、
なるほど、
でちょっとここには映ってないんですか、うんうん、映ってるな、これがね、
うんうん、
ね、あれコナンかなんか、うん、なんかここね、うん、あるんですよ、漫画をモチーフにしたのカフェが、
あ、
で以前は、うん、あの名探偵コナンのカフェやったんですけ
ど、
この時何のカフェやったかな、今日なんかのね漫画のキャラクター、うん、漫画の世界を再現した、
あ、僕あんまこの辺行ってへんわ、
ふみおくん知ってるやろコナンカフェ、
いやいや知ってるけども そんなにはあの詳しくない、
いや分かってます、それも、うん、みんな分かってると思いますけど、うん、まあ、この時も何らか の、うん、そのコンセプトカフェみたいなのをやってまして、うん、
なるほど、
以前やったらまあここに長蛇の列が出たんですけど、さすがにこの時はまだそこまでは列は、まあ、営業は確かしてたような気がするんですけど、そんなに人はいなかったかな
と思いますね、まあ、あのだから映像としてこうやって切り取ってみると面白いもんですね、はい、この駅の構内というのはね、じっくり見てへんからね、歩きながらやってるのをこう切り取りでこうパッと見ると映画っぽい感じもあるし、
う、
ね、うん、面白いわこれは。
で、まあ今日は行かないですけど、はい、さらにこっからですね、上に伸びるエスカレーターがあるんですけど、それに行くと、うん、以前僕がタブさんとですね、うん、あの今度あの大阪の北ヤードにできる新しい梅田駅じゃないですか、うん、
はいはいはいはい、
あそこの工事現場をですね、うん、ビルの上から、まあ、撮影して YouTube の鉄の細道チャンネルで公開したんですけど、はいはいはい、その場所にずっと行ったら、
なるほど、
いわゆるそのノースゲートビルディングっていうんですかね、そこに行けるわけですね、このずっと上行ったら、うん、まあ、今日はそこ行きませんけどね、
うん、
はい、なんで、まあ、もっともっと上行ったらもっとおもろい光景がね、多分見えると思います。
まあ、あの辺も本当に探検すべき場所ですね。
そうですね。
行ったことないのとこいっぱいあると思いますよ。
まあ、都会のジャングルといった、
ね、うん。まあそういうことでしょうね。う
ん、はい。で、こっから、
うん、
またさっき言ったように、あの線路を見下ろして、うん、まあ、さっきの、 あのなんだ改札口よりも一段高い場所にいますんで、うん、まあ、よりこう上から見下ろせるかなっていう感じで、はい
はい、俯瞰ってやつやね、
そうですね、撮影したら、うん、まあまあ比較的綺麗に撮れました。
面白い、面白
い。で、まあ、嬉しかったのは、うん、ちゃんとあのガラスが綺麗に掃除されてるんで、
それ良かったですね、
まあ、この清掃員の方にちょっと感謝したんですけど、まあ、綺麗に撮れて、特に別にフィルターかかったような感じにも映らなかったですし、あの綺麗な電車の映像が撮れました。
あ、よかったよかった、
はい、で、まあ、ここからずっと撮ってたらですね、ちょっと面白い看板が見えたんですよ、これです、
あーはーはーはー、これね、
これ
何か不思議なキャラクターみたいな看板ですね、
はい、これ方向的に言うとね、あの新御堂筋の方です。これ新御堂筋なんですよ。これ高架道路ね。はい、でこれが阪急の阪急百貨店の本店です。
本店、はいはいはい、
で、まあ、他にも高いビルが見えるんですけど、はいはいはい、それの向こうに、うんうん、これね、ダイキンエアコンのキャラクターでピチョンくんってやつが、
あれダイキンか、
はい、いるんですけど、そのピチョンくんが巨大な看板になって、でね、ちょっと僕これまだ未確認なんですけど、
文字が出てますね、
す
下に、
あのね、うん、温度が29度で、
あ、当日、
はい、この6月27日ね、で換気の上手なやり方はこうですよみたいなのが、
なるほど、
そのピチョン君のあのキャラクターの下の電光掲示板に看板としてこう、うん、
これ目立ちますね、これは、は
い、右から左にこうスク、うん、文字がスクロールしてね、だからまあ言うたらここの時の広場でぼーっとしてたら、特にこの阪急百貨店の方見てたら、あのピチョン君が見えるっていう、だからもしかしたらこれダイキンのビルなんかもしれないですね、
かもわからんね、
もしくはまあただ単に広告でダイキンの出しをだいかもしれないんですけど、
う
ん、
まあ、新大阪にもね、
そうそう、僕の中ではもうダイキン の、 あのキャラクターも新大阪の駅やったんですけど、
新大阪はね、はい、あのいわゆる大阪メトロの駅の中のクーラーもね、うん、ダイキンさん大きな据え置き型のクーラーをいっぱいつけてありますね、
う
ん、まあ、大阪の有名な会社ですからね、
そうでね、新大阪の方の、うん、僕の記憶ではピチョン君は、
うん、
あのこの、うん、緑色やったんですよ、
うんうん、なんかこのブルーのね、
そうで、もともとは多分ブルーなんですよ、 水やから、これ、
ああ
多分これ水滴が水面に落ちて跳ね返るのなんかなんとかクラウンみたいなやつやと思うんですよ、多分これね、
面白いね、
調べてないですけど、
これじっくり見たことなかったけども、はい、なかなかこれ目立つデザインで、
なんか犬みたいな顔もしてるし、
ね、ね、
水滴みたいな感じ、
なんか妖精のような、いわゆる、ね、そんな感じもしますよね、頭の中
に。ピチョン君の看板、
なるほど、
これよかったら皆さん 見ていってください、
これは鑑賞の価値がある、ほんで、ま、周り の、 その、ね、あの窓枠なんかがこう、うん、枠みたい、額縁に入ってるみたいな感じがしたね、そうそう、
写真でもいいかもしれない、
まあ、奇妙な感じですね、
そうですね、
これおもろい感じ、かわいい感じです、
はい、ください、で、まあ、そんな感じでですね、うん、まあ、20分ぐらいですかね、
うん、
ここ の、 あの時の広場で あの映像を撮ってたんですけど、うんうんうん、まあ、ちょっとさっき文雄君事前にですね、
うん、
そのあの JR 大阪駅の様子を見てもらったんですけど、はいはい、
ました
どう思いましたか、その人の出とか。
まあまあ、以前に復活してるなという感じでしたよね。だからその、まあ、インバウンド引いたね、
うん、
人が出てきて、うん、でまあ鉄平と同じように若者がね、
うん、まあ、俺は若者って言ったら俺よりもっと若いやつ
が、ね、いやいや、もちろんもう、まあ、10代のような人がね、そうそうそう、まあ、たくさんいてはるというか、
うん、
やっぱり10代とか20代とか30代今一番あの、うん、例の王冠にかかってる人ですよ ですね。あの人らにとってみたらなんじゃえという感じなんでしょう。
そうなんですよ。で、まあ、うん、そんな文雄君は感想を持ったんですけど、僕はまだちょっと違った感想を持ちまして、うん、というのは、まあ、これ別に人の感じではなくてですね、うん、あの今回さっきちょっと言いましたけど JR 大阪環状線とあとは東海道線をそれぞれこれ取ったんですよ、うん、であの線路もホーム何個もあって、だから、ま、真ん中はまた別のあれ線なんですよ。ちょっと何の線か僕分かんないんですけど、環状線と東海道線でそれぞれがあの端にあるから、うんうん、
両端ね、
まあ、まあ、多分さ、それで取りやすいから取ったとかっておっしゃったかもしれないですけど、まあまあ、
判別もしやすいし、
そうなんですよ。で、それでまあ行ったり来たりしてぐるぐるして取ってたんですけど、うん、まあ、僕はこれ知らなかったんで、まあ、多分タブさんとか皆さんご存知だと思いますけど、環状線の方と東海道線の方でホームドアの形が違うんですよ、うんうん、
なるほど。
でもこれも見たすぐ分かります。
なるほど。
というのも、うん、環状線の方は、うん、まあ、普通のスライドドアなんですよね、うん、まあ、扉といった感じのスライド、はい
は
い、
左右
に
横開きの
横開き左右に、違うスライドですね、左右にスライドする扉で、まあ、一般的な、
ね、ね、
そうそう、一般的なホームドアなんですけど、あっちの東海道線の方は、あのプロレスとかね、ボクシングのロープあるじゃないですか。
あるあるある。
あのロープがね、うんうん、上下に動くタイプやって、あ、
ね、
まあ、考えたら、うん、そういや高槻の方もそんなんやったなとか、うん、ま
あ、芦屋のあたりとかもそんなんやね、
そうそう思い出しながら、うんうん、まあ、やっぱりこれはそれぞれのローカル線と、まあ、かなりあの府県またぐような、
あ、まあ、
まあ、電車の違いかなというような感じがいたしまして、
JR さんとしてはやっぱり苦肉の策やろ
う
ね。
そう、まあ、どっちかって言ったら、うん、やっぱあのロープ型の方が多分お金も安つくし、うん、
まあ、まあ安い感じですよね。まあ、
メンテナンスももしかしたら楽かなとか思いましたんで、うん、まあ、ただやっぱり、まあ、
できなかったそれが。
そうですね、まあ、環状線はね今もう全部が、うん、あの新型車両に、うん、新造車両になったんで、うん、まあ、ドアの数も一緒やし、うん、ドアの位置も一緒やしっていうので多分こういうことが、
うん、
いわゆるその左右するスライドドアが実現できてる、
まあ、大阪メトロもせよはね。
そうそうですね、まあ、そういう意味でやっぱりあの車両を統一するっていうのは、
う
ん、まあ、おもんない部分もあるんですけど、ただ鉄道会社としては、うん、まあ、コスト削減につながんねんなっていう感じがしましたね。
ただそれだけやとちょっとね、おもろい特急とかのね、
いやほんまそうです、
作れないということはあるかも
分
から
ない。今回ね、僕今からちょっと、まあ、鉄道 JR 大阪でこの辺りにしてちょっとあの梅田のビル群行くんですけど、やっぱりね、うん、まあ、個性がないですね、ビルに。で やっぱり丸ビルはおもろかった、
まあまあね、
丸ビルはもうあれはもう最高ですね、
吉本さんのね、
あれはもうめちゃくちゃ
イメージというか、はい、強烈な個性中か、
吉本な
ん、
あれ、
まあ、吉本さんってもともとはあのケチ元といった吉本興業とは関係ないですよ。全然関係ない吉本さんの方が、あれ、オーナーやったんですよ。今は変わってますけどね。
そうなん、それちょっとちゃんと言わんと、うん、リスナーさん多分、
あ、そうかそうか、
勘違いすると思う、うん。僕も勘違いしました。
あ、そうですか。
はい。はいはい、まあ、というわけで、JR 大阪駅の3階部分から、うん、3、4階部分からのこの、うんうん、見るのはもう終わりまして、じゃあ、ここからちょっとですね、
うん、
あの、駅ビルの反対側ですね。
うん、
今まで、あの、どっちかというと、駅ビルの真ん中ぐらいで撮ってたんですけど、
うん、
ここからですね、
うん、
あの、南の方に、
うん、
JR 大阪駅のビルの南の方に移動いたします。
ほ
うほう、まあ、あの場所で言うとね、スターバックスがあったりとか、
うん、
もしくはあの阪神百貨店とか、ね、
ほうほう、
あっちの方ですね、まあ、もしくはあの、まあ、ちょっと向こう行ったところなんですけど、うん、あの新地の梅田の新地があるような部分に、まあ、今から方向的に言うと、
まあ、そっちの方に、まあ、道島方
面やね。そうですね、そっちの方に、うん、だから南下するみたいな感じで、
はいはいはい、
まあ、ビルの中ずっと歩きまして、まあ、行ってきます、
うん、
そしたらですね、うん、あのエスカレーターがまあ何個もあって、まあ、それを乗り継いでずっと下っていくんですけど、ダダダダダダダダダダダダダダダって音がねだんだんしてきまして、
なるほど、
まあ、もうここら辺に来るとですね、もう大工事の現場ですね、
まあね、まあ、タワークレーンが
そうです、
まあ、林立してるというか
今すごいですよ皆さん、
まあ、わかるわかる、
ちょっと音聞いてください、
はい、
こんな音でした。まあ、なかなかね、こう耳を覆いたくなるような、
うん、
あの音なんですけど、うん、
これまあね、まあ、ちょっと小さく撮れてますけど、現場行ったらかなりのもんですよね、
かなりすごいですね、
はいはいはい、
でちょっと高いとこから撮るとですね、
うん、
こんな感じであのトラックが、
そうですね、
いわゆるそのユニックっていうんですか、
そうですね、
クレーン車付けのトラックがバックで工事現場に入って、
重量物積むやつで ね、何軸もあるやつですよ、
そうですね、うん、
あ、まあ、こういうシーンもしかしなかなかええもんですね。
いいですね。まあ、何の工事してるかはちょっと分かんないんですけど、まあ、僕の予想では、うん、今の大阪 JR 大阪駅の南側 の、うん、あのバスの降りる場所が、うん、仮設なんですよね、うん、たまに仮設なんですよ。
なるほど。
僕は要はあの海遊館から、うん、あのバスでね梅田まで昔娘とよう来てたんですけど、うん、その時に降りる時もこの場所なんですけど、うん、まあ、あの明らかに簡易館というか臨時館がしてたんですけど、うん、もしかしたら、うん、その臨時のバス停をあのもうちょっとこっちのビル側に乗せて、うんうんうん、なんか新しいこう場所として作り替える工事してるんちゃうかなとか、うん、まあ、ちょっとこれ調べてないんで分かんない。多分まあそうちゃ、あと歩道を拡幅したりとか拡張っていうのを拡幅したりとかっていうような多分工事をしてるんやと思いますわ、うんうんうん、まあ、そんな工事がですね、うん、大阪 JR 大阪駅 の、 あの南側で絶賛開催中でございました。で、まあ、ここでやっぱり注目すべきは、うんうん、今の阪神百貨店
です
ね、大工事をしてまして、
そうそう、
まあ、ちょっと今ちょっと映像これ動画見てもらいますけど、
うん、はい、わーすごいね。
この時もねちゃんとクレーン車動いてました、
う
ん、
なるほど、はい、あ、もう吊り下げてるのが見えますよね、動いて
る
の、
なんかね足場かなんかを、ね、今から設置するんちゃうかなっていう感じなんですけど、うん、まあ、これどういう状況かというと、
はいはい、
まあ、さっきの大阪駅 の、 あの南側から、うん、あのカメラをこうずっと上に上げると、うん、さらにあの道路挟んで南側の方に、あの、まあ、言うたら大阪を代表する百貨店の阪神百貨店があるんですけど、この阪神百貨店今多分営業しながら工事してるんやと思うんですけど、うん、もう大工事中で、うん、まあ、あの防音壁でガーッと周り固められて、ね、で上の方にはですね、うん、もう高さ100メーターぐらいあるようなクレーン車が、うん、今これ見てるだけでも4機あるんですけど、
ですね、
はい、それがもうダンダンダンダンダンと、うん、なんかあの角みたいな感じで、
ね、あ、そうね、
こう鬼の角みたいな感じでこうニョキニョキって生えてるんですけど、うん、でそのニョキニョキって生えてるところの横に、
う
ん、少しねこう、うん、出っ張った、
そう、ね、
あの構築物というか、
あるある
ビルがあるんですけど、でこれちょっと僕さっき文雄君に初めて聞いたんですけど
いやいや面白い広告があってね、僕の撮ってる雑誌で、
はい、阪神百貨店の、なんか上にオフィスビルができるみたいですね。
2022年春春工と書いてましてね、
あと2年ぐらい
ですか、うん、だからもう当然今工事に入ってるはずですよね、はい、あんな大きなビルですからね、はい、これすごいですね。大阪の中心梅田の一等地に1フロア貸室面積3500平方メートルの新たなオフィスビルが誕生と書いてます。
あ、
これはごつもができないと思ってね、
まあ、今それの建設
ウェルコーと書いてますわ。
ウェルコ
ーウェルカムというような感じでね、あ、今このオフィスビルっていうのが、まあ、今のいわゆる家庭質も質化でですね、あんまり需要がだんだん減るんとちゃうかという一部の予測があるわけですけども、
そうです、ね、
まあ、これに対してこういうビルができるということはどないなのかいなというような心配もあるけども、出発してますからね。
そうですね、
まあ、内容は変わるかもわからんけどね、まあ、ただあの阪急と阪神のツインビルになるわけね、これ。
あ、
このゲートみたいなのあるんでしょう、両方が。
なるほど、
ね。まあ、どの H2O は H2O ですけどね。
まあ、会社としてはね、もう同じ合併というか同じ会社になりましたけど。
ウェルコーっていうか、ウェルカムでしょ
う、
これは。
そうですね。まあ、うん、そのウェルコーのビルが今、ニョキニョキっと。
これから。
はい、あの、天高く。
生える。
飛び得る、そびえる、うん、まあ、その最中なんですけど、うん、もうその片割れの、阪急百貨店はもうすでに、あのビルは出来上がっておりまして、
外観はちゃんとできてますね、は
い、ちょっとこの僕映像を見ながら、うん、あ、じゃあここ文雄君が言ったように、あの、まあ、関空の方のね、あのゲートビルはもう1個しかできんかった。
そうです、そうですね
残念でした、まあ、うん、あれはしょうがないです
ね。まあまあ、ここ分かりません、これからまたね、そうそ
う
そう、どうなるか、
こっちの梅田の方は、うん、まあ、とりあえずあのゲートビルはできるんやなと、
まあ、中野翔もできてますしね、
朝
井さんが、まあ、頑張ってやりましたわね、はい、ここはね、
だからここ言うたら、うん、まあ、今建設中のその阪神のビルと、
はい、
でまあこれはもうすでにあの完成した阪急のビル、で、そして、まあ、これは今工事中かどうかは知らないけど、あの大丸の梅田店
が、
ね、これありまして、
う
んうん、まあ、言うたら、まあ、有名な百貨店がここ3つひしめき合う場所なんですよ、この場所は、
まあ、トリオというか、
そうですね、
ね、3社、まあまあ、2社ですけど大きく言うたらね、
そうですね、そうですね、
うん、
まあ、建物としては3つあるわけなんですけど、うんうん、まあ、そういう場所やねんなというようなこともちょっと改めて今日思いました、
うん、このビルのまあデザインというか、これものすごいですね、
うん、
もうこうクリスタル感じの、
そうですね、まあ、ただ正直言うと個性ないですよね。
あの
前の あの今の阪神百貨店のビルの外観はなんかおもろいんですよね、なんか湾曲してて、
そうですね、
ただこのビル自体は正直全然おもんないですね、
うんうんうん、これはもう全くもう入れ物というか、はい、
なんか効率だけ考えた
鳥籠というような感じのね、そうですね、まあ、ね、あのもうちょっと同じ屋にやったら面白いことがしてほしかったですね、いや、あ
のヨーロッパの人がね、うん、日本来て、なんか日本はどこも同じ風景やなっていうのはやっぱりこれのゆえんやと思いますね、まあ、個性がないというか、
まあ、そこらがやっぱりまだ日本は貧乏国ですよ、
そうですね、うん、
まあ、思い切ったことをやらなかった、
そうで僕が今いるのが、うん、大阪駅前交差点っていうとこなんですけど、まあ、ここら辺がやっぱりこうビル見るには一番面白いかなあの西梅田の方も見えますし、まあ、阪神百貨店とか阪急百貨店の方も見えるし、でさらにですねちょっと先行くと、うん、あの昔の中央郵便局があった跡地、今あそこにもごっついビルが建つらしいんですけど、うん、まあ、あそこも見える
し
と、
ここもおもろいビルにしてほしいね、郵便局が良かっただけにね、
多分ならないですね、
まあ多分ね、こういうような、まあ、四角のこうケーキ切ったみたいなことになるんでしょうね、
じゃあそっち の, あの中央郵便局の方にちょっと移りたいなと思います、
はい、行きましょう、
まあ、言うても、もうすぐそこなんでね、はい、歩いたら多分2、3分で行けるようなとこなんですけど、はい、まあ、さっき言ったあのバスの仮設あの降り場のところ横ずっと通っておりましたら、うんうん、まあ、この辺りもやっぱりあの自転車乗ってる人が結構多くて、
この頃ね、
はい、
まあ、できました、
結構危ないかなと、
危ない、まあ、危ないけども、まあ、傾向としてやっぱり自転車の道路をしっかりしないかんし、
そう、そういうことですね、
やっぱりこの、やっぱり頼りになるのは自分の足やいうことだよね、
そうですね、
うん、何もかも含めて、はい、
まあ、そんな自転車とか歩行者をこう間かいくぐりながらですね、おいおい、あの西の方にずっと進んでおりますと、まあ、丸ビルが見えたりとかですね、ヒルトンホテルが見えたりとか、で、まあ、文雄君はよく行くあの大林カメラ、カメラの大林の第一ビルがちょっと第一、あの南の方に見えたりとか、
ね、路地が第二ビルにありますしね、
で、まあ、ここからさらに南行くと、うん、中之島の方に、
ま
あ、さっき言ったあの朝日新聞本社のビルが見えてくるところなんですけど、
そうです、まあ、大阪市役所とかね、
そうですね、まあ、はい、そっちの方は僕行かずにですね、まあ、今日は梅田のあたりをずっと回っておりまして、はい、で行きますとあのあれなんでしょう、ハービス大阪が見えたりとか、
ね、
まあ、ソニーのビルが見えたりとかね、
まあ、ちょっとあの辺のビルはね、まだマシですわ、多少
面白いですね、
多少こういうのね、これ箱型のビルじゃない、はい、とこがあってね、
まあ、こんな感じでしたね、ちょっとこれも音が、まあ、ほとんど音一緒なんですけど、
なるほどなるほど、はい、
これ見えてんのが、
うん、
この右側に見えてんのが、うん、中央郵便局のビルのあった場所で、
はい、なるほど、
今そこになんかね、あの四角形の巨大な構造物があって、なんか大阪城のシルエットが描いてたりとか、で、あとは夏の花火の絵が描いてたりとか、で、はい、虹が描いて、でその虹の上を、うん、まあ、自転車乗ってる二人がこう走るとか、なんかそういう、だからこれあれなんですよ、あの JR 大阪駅 の, あの環状線のホーム立ってたらこれ見えるんですよね、
目の前に見えるんですね、
この巨大な絵がね、
あ、なるほど、
この何の絵なんか、ね、いまいちよくわからないですけど、うんうん、まあ、とりあえずそういう絵が描いてある、
はい、
まあ、あの巨大な四角い建物があって、
はいはいはい、
まあ、ここでもしかしたら、うん、なんか新しいビルの建築が始まるのかなとか、まあ、そんなことも思っておりましたけ ど、まあ、だからその向こうに、うん、これハービス大阪のビル で、
うん、
でこれがあのソニーとか、あと、うん、あの劇場の入ってるビルで、なんか吉本のビルとかもしかしあるかもしれないんですけど、うんうんうん、でこっちが左がヒルトンようなね、
なな、
まあ、そういう非常に眺めのいい場所
で、まあ、北の中心地ですよね、
ございますね、はい、まあ、この辺りが西梅田と言われてる、まあ、西梅田もうちょっと西の方行ったところ、うんうん、あのどこや、金津梅があったりとか、
はいはい、
この辺りも西梅田っていうかもしれないんですけど、はいはい、まあ、そんなところをちょっとずっと歩いております、はい、でこっからですね、さらにちょっと方向を変えまして、うん、でまた JR 大阪駅の方に行こうかなということで、うん、あの桜橋口というのがね、
はいはい、ありますね、
まあ、この辺りにあるんです、はい、まあ、もともとなんか多分桜橋っていう橋がね、
あ、そうですよ、
多分かかってたんやろなっていうような感じのとこなんですけど、はいはい、まあ、そっちの方まで行きました、
はい
はい、で、まあ、そっからですね、うん、さらにあの駅の中入りまして、
うん、
今度あのさっきちょっと話出ましたけど、あの大丸さんが、
ね、はい、
百貨店があるんですけど、
その左側でしたね、ちょっと入って行ってから違いましたか、
ね、駅の桜橋口の中からこうずっと入ってたら、うん、大丸は右側に多分出てくるかもしれないんですけど、そのあたりの広場からですね、
うん、
ちょっとあの改札口の方を見てるとですね、
うん、
こんだけの人が、
あ、これはね、
はい、これも駅ビルの中入ったんですけど、うん、ここちょうどあれなんですよ、あの大阪メトロの方に行く地下街に降りるエスカレーターのあるとこなんですけど、まあ、そこと JR 大阪駅 の, あの桜橋口の改札をこう結ぶ通路なんですよね。でそこのまあ人がほんまにまあすごくて、
まあ、東京並みですね、これ見てますと、
まあ、東京もっと、まあ、東京今の東京ちょっと僕分かんない、あのなんか今東京意外と人少ないらしいですね、
まあ、これぐらいあったと思います
よね。いや、じゃなくて、あのそういう意味じゃなくて、そのコロナ禍で人が少なくなってるらしいんで、ちょっと今は分かんないですけど、まあ、それぐらい あの人が多くて、うんうん、でまあ、マスクしてると、うんうん、でまあ、夏なんでもみんなあの肌をこう露出してるような服装の方が多いんですけど、うんうん、まあ、みんなあのしっかりマスクしてるなというような感じがいたしましたが、ちょっとこの人の多さが、まあ、僕は少し不安になりましたね、うん、まあ、自分もそのうちの一人に入ってるわけなんですけど、うん、
みんな黒いリュックが多いな。
そうですね、まあ、黒が好きなんかなっていう、うん、
前掛けリュックが増えてきましたね、この頃。
ああ、前掛け増えました。
増えましたね、この頃。すごいですよ。
なんかあれやっぱりかな、電車乗る時とかも、
うん、
なんか後ろにいると当たるから、
うん、それとね、電車の中で、まあ、パソコン出した時とかにさっと出せるというかね、デスクみたいな感じで、ほんでね、リュックをね、うん、の背中に板みたいなものを取ってパッと出すとね、うん、そこがパソコン台になるようなディス、あの、そういうようなのも出てますよ。
けどそれしてる人はあんまりおらん
ね。いやいや、僕一人だけ見てね、面白いもんな思って、ほんで釜屋さんに聞いたら、ね、ああ、あれエースさんの製品ですわって言
う
てましてね。エースという有名な釜屋さんがあるんですけど、
そ
う
そ
う、
ん
いろいろ
あるんです、
うん、まあ、僕も知らなかったんです
けど、どっちや、有名言うたからね。
いやいや、有名ってその人に聞いたんですけど、カバン屋さんに言うたらね、
はい、まあ、たまにカバンに椅子がついてるやつとかもね、うん、ありましたけど、
前掛けが増えてきたら面白い。
ああ、まあ、これも時代の変わりってこと
なんですかね。まあ、これ大きいですね。この黒いリックとかリックサックが増えたのは阪神・淡路大震災の後でしたもんね。
あ、
もう女の人なんかでもそれまでリックなんてちょっとね、山女のするもや表はったが、ほとんどの人がリックしだした
ら
ね。
だからそういう意味で、まあ、阪神・淡路大震災もあったし、今コロナ
で、コロナで前掛けが出たんじゃないですか。
やっぱそういう、やっぱり面白いね、時代って変わっていくんだなって。
そうだ、だからその先を読まんといかんわね、わしらも。
あ、この次何があ
るか、やっぱりそれ読むのがもう僕らの仕事ちゃいますか、主に、ね、皆さんから期待されてるのもね、
は
い、
で、まあ、ここで、うん、ここで残念ながら、うん、もうタブさんとの待ち合わせの時間になりましたので。
ああ、なるほど、先生の
16時の某喫茶店というね。
ああ、よかったよかった。
僕らがいつも御用達の、
まあ、
高級喫茶店が。
ほんまかいな、
嘘やろ。そうです、安い喫茶店、安い喫茶店、けど結構美味しい。
まあまあ、うまいの
は
うまいやろ、
高級は。そうですけど、はい、ただね、ここもね、うん、まあ、僕らいつもここで打ち合わせするんですよ、タブさんとね。ただいつもはね、うん、結構待つんですよ。
あ、そんなに流行ってんの
か。流行ってますよ。コロナ前はめっちゃ流行ってましたよ。
あ、そう。
それこそ15分とか20分とか待つ時もザラやった。
喫茶店待つやつ
は
アホやで、ね。
はい、まあ、ただここ美味しいんですよ。安くて美味しいとかし、比較的ゆっくりできるし、で、禁煙席と喫煙席がしっかり分けられてるんで、まあ、僕タバコ嫌いやから、まあ、そういう意味でも良かったんですけど、
まあまあまあ、
ただこの日はね、比較的早入りました。
あ、まあ、よかった
よ。いや、並んでたことは並んでたんですけど、それでもね、多分5分か10分ぐらいで入れたん でね、なんでこんなにね、っていうか、僕もっとスッと入れると思ったんですよ、実は。
コロナのことに関して。
それが結構、まあ、10分ぐらい待ったんで、あれ、なんでやなと思ったら、どうもね、やっぱり席を離してたみたいですね。
だから空席作っとった
わけね。そうそう、普段よりも席の数が少なかったから、
50% とか言うとるね。
まあ、ちょっと待ったんかなというような。
先生はどうやった、何時頃来はったん。
いや、田部さん、何時頃って、だ
から16時。
16時に待ち合わせたら、多分16時来てたんじゃ。
ああ、そうか。それ、まあ、あの人はまあ時間はね、正確な
人かなり正確ですね。僕はちょっとね、2分ぐらい遅れたんですよ。
なんだ、まあ、彼が先並んどったや
つ。そうですね、はい、遅れてしまいまして。まあ、ただ、無事、喫茶店の中、カフェの中入れまして、で僕は、まあ、金ないんで、アイスコーヒー、
まあまあ
まあ、一番安いやつですわ、まあ、
それ
一番それでもまあまあしましたけど、タブさんはね、まあ、別にタブさんの頼むのはもう別にここで言うことないんですけど、
まあ、
ほうじ茶ラテみたいなの頼んで、まあ、かなりカロリーが高めでした。はい、タブさん頼んで商品来てな、うわーやってもうたーっていう、まあ、嬉しそうでしたけどね、あなた甘いもの好きなんでね、嬉しそうに食べてましたけど、まあ、ちょっと免罪符的な感じで、ちょっとやってもうたーみたいな、知らんかったみたいな、
なるほど、
まあ、誰に言うとんねんと思いました、
ね、まあまあ、まあ、奥さんに言わはってるのね、多分ね、
はい、まあ、美味しかったです、はい、でそこでまあ1時間ちょっと打ち
合わせ、ああよかった、
打ち合わせ、
まあ、嫌がられるもせず1時間おって、
まあ、店員さん嫌がってたかもしれんな、まあ、こいつらもう1品しか頼みやがらんで、しかも変なおっさん2人なんかしょうもない話しやがってとかね、なんか鉄道の、
い
や YouTube の話とかね、今後どこ取材行くかとか、まあ、隣に若い女性が2人座ってて、多分あの人もすぐ席立ったん
でしょう、ね、
まあ、僕らが気持ち悪かったんでしょうね、
まあ、大衆というとなんですけども、
大衆はないです、
細かいね、
大衆はないです、
まあまあ、
はい、匂いはいい匂いです、
はいはいはい、はい、
まあ、ってな感じで、まあ、1時間ちょっとの打ち合わせが終わって、
あ、よかった、まあね、仕事もできたわけ
ですね、そういうことですね、うん、はい、それでまた 今度僕また撮影ちょっと行ってきます
わ。その仕事はあれか、奥の細道を、奥の、じゃあ鉄の細道の活性化やってことやな。
そういうことです。
なるほど、まあ、ごくごく大変ね。
多分これからまた指導すると思うので。
あ、そうか。
リスナーさん
も、もうどんどん先行ってもらわなきゃいけません。
そうですね。まあまあ、ただそこもね、ちょっと僕らはやっぱりコロナもあるんで、うん、まあ、ちょっと自粛しながらも、まあ、コロナにかからんような感じで取材をしますんで、そこはもうちゃんと常識人ですから。
なるほど。
安心してください。はい、てな感じでカフェから出まして、はい、でタブさんはなんか家族にチーズケーキを買ったりしてね、
あ、
やっぱできる人やなと、ね、結構高かったですよチーズケーキ、2,000円かとか
思う、いやそれはちょっとね、まあ、はい、まあ1,000円ぐらいにしとくべきやったね。
そうですね、まあ僕はね、はいはい、あれですよ、ミスタードーナツでドーナツを3つ買いまして、はい、家持って帰りました、まあ、一応家族サービスもしております、
まあ、それもあった方がいいやろ、
だいぶ値段違います
けど
ね、
はいはいはい
はい、てな感じで今から阪急の梅田駅、
はいはい、
まあ、今阪急大阪梅田駅という名前に変わりましたけど、うんうん、まあ、そっちの方にJR の方から向かいます、はい、で JR の大阪駅と阪急の梅田駅を結ぶ連絡橋ってあるじゃないですか、もう今すごい人、まあ、すごい人で有名やったところですね、
はいはい、
そうですね、まあ、そこを通ってですね、うん、まあ、あの辺りヨドバシカメラが見えたりとか、うん、あとは阪急ヘップの観覧車、真っ赤な観覧車が見えたりとかね、でさっきちょっと話にも出ましたけど、阪急百貨店 の本店というか阪急百貨店のビルが見えたりとかする場所なんで、
まあまあ超一等地やね。
そうです、まあ、ここでも撮影しようかなということで、うん、まあ、それぞれ撮影しておりましたが、
うん、あ、もう揺れへんか、昔なんかみんな飛び上がったら揺れるとかいう噂があって、
今回ね、あんま揺れなかったですね。
補強工事したんかな、耐震工事
というかね、人が少なかったんちゃうかな。
あ、そうか、
まあ、それでも、うん、それでも多かったです。
あ、ゆーらゆーら言って言いながらね、若いのが飛んどったりしてね、
はい、そうなんです。いや、この時はね、うん、ちょっとこれ見てください、こんな感じでした。
あ、これ多いな、しかしかなり、
これちょっとヘップの方、観覧車の方を見て
て、真正面にヘップがありえんか、
はい、まあ、それでもね、やっぱり一番多い時に比べたら少なかった。だから僕らがね、うん、コロナ前に、なんかヨドバシカメラがね、新しい別ビルオープンして、うんうん、僕らっていうか僕が見に行った時はね、うん、もっと入れとったんですよ。で、もっと人多かった。確か去年の年末か今年の 頭ぐらいかな。
何打つとか言うてる人
がおって、ね、ここはいかん方がええなと思ったところなんですけど、まあ、それに比べたら、うん、人の数も少ないし、連絡橋、橋のたわみも少なかった。
うん、ああ、よかった。
たわみはほとんど感じられなかったかなと。
まあ、補強したんでしょうね。
そうだ、補強したのかな。
いやいや、わからん、これ。
はい。で、こっからですね、さっきちょっとずっと撮影してた JR 大阪駅の、屋根がね、斜めのスキーのジャンプ台って僕ら言ってるんですけど、あれが見えたりとか、
はいはいはい、
で、あと、こっからね、見える僕は、夕日に照らされた、ビル群がすごい綺麗やって、
うんうん。まあ、面白いね、あれ、反射があって、ね。
まあ、特にね、やっぱり僕は良かったのは、うん、ここ来て良かったなと思うのは、さっきちょっと話した、うん、この丸ビルがしっかり見えたんですよ、
ね、
この丸ビルが
ね、
で丸ビルと、あとはやっぱ阪神百貨店と、うん、で阪急、
なるほど、
この絶妙なバランスっていうか、まあ、個性のあるビルがそれぞれ見えてですね、うん、まあ、ちょっとここはまあ、夕日百選じゃないんですけ ど、なんかそういうのにこう指定したいぐらいですね、
うん、
いいバランスでした、ここのここから。ただ残念なのはここの、まあ、で残念ではないですけど、うん、今ね、こちら阪神が映ってるんですけど、うんうん、この阪神のこの部分にニョキッと多分もう一個できるんで、
ウェルコ、
ちょっとね、空がやっぱり狭くなるかなという感じがしてね。
丸ビルもな、
はい、
本来は、というか、うん、なるはずやったんがね、全部あれね、ツタを生やすという、
あ、
ブランが、某有名な建築家の人が出しはって、は
い、ありましたね、それね。
うん、もう、まあ、結局ダメやったんですけどね。
あれなんでダメになったんです
かね。もう、ツタが上行かんかったんですよ。
なるほど、うん。甲子園ぐらいだったらいけるけど、
甲子園球だったらいけるけど。あるさんちゃいますか、挨拶もなしに何しとんねんって
。まあけど別にそれは置いといて、
う
ん、丸ビルのデザインはほんまに思うので、皆さんよかったらまたこの連絡通路からの風景も見てほしい。
ナイロビのね、
はい、
ホテルが、これはヒルトンホテルがあれ同じデザインなんです。
アフリカのナイロビってあれケニアやったっ
け。ケニア私そこ泊まったんですけどね、
うん、
部屋がこう窓がこうなってカーブしてましてね、うん、でその後しばらく経ったらここでまたテロがあって、
はいはいはい、
もう下からパーンと前撃たれて死んだ人があったりして、
あ、
まあ、そんな話もありました。
まあ、ナイロビと、ね、梅田、
はい、
全くちゃうんですけど、
ちゃうけど同じようなデザイン
ビルの形はね、うん、やっぱりこの筒型のビルって、
うん、
なんとなくこうロマンが
あ、ね、
まあ、無駄も多いとは思うんですけど、
ピサの斜塔思い出すんやね。
あ
まあ傾いたりかんけどね。
そうですね、まあ、人間でこういうちょっと丸くて高いもんね、なんか憧れがあるんかなと、四角で高いよりも、
う
ん、 悪くて高い方がなんかかっこいい、まあ、優しさもありつつ
そうですね、
かっこよさもある、
まあ、あのレンガ色もね、
そうですね、
こういうなんか白っぽいこのグレーとかの外観のビルに対して、あの丸ビルの茶色はやっぱりすごいですよね。
そうです、うん、なんか丸ビルはもっとね僕に世界的に注目されているいいビルやなと、
ナイロビは注目されてますよ、ヒルトンホテル。
ああそうなんです、
まあ、ナイロビ行ったら泊まってください皆さん。
そういえばヒルトンも梅田にね
ありまし
たしね、まあ、
ここのヒルトンもまあまあその悪くないけども、
そうですね、まあデザイン
ナイロビの方が面白い。
そうですね、うん、はい、まあそのナイロビにも飛びましたけど、はい、でまた大阪の梅田に戻ってきまして、
そうです、
はい、でここからですね連絡橋を渡りまして、うん、まあ、阪急のビルの方に、
はい、
阪急電車のビルの方に入っていきまして、はいはいはい、でまあ実はねこの連絡橋から阪急電車の改札入ると、
うん、
2階部分になるんですよ、
ね、あそうか、
で2階部分のってね改札しかなくて、
うん、
その先に電車見えないんですよ。というのも
見えません、
阪急の駅ってあれ3階にある
んです、うんですね、
これじゃちょっと絵的におもろないなということで、僕はわざわざですね、うん、1階あの2階部分からエスカレーターで下に降りて、あの、ね、有名なのビッグマンっていう、ね、
そうですそうです、
あの大きな巨大ディスプレイがある、
はいはいはい、
とこで、あと紀ノ国屋って、
ね、はいはい、まあ、両方にね、昔片一方しかなかったんですけどね、
そうなんですか、
うん、あの、はい、もう日本できました。
僕ね今回片一方の方は確認してないんですよ、
紀ノ国屋の方行ったんですか、あれは、
てていうか紀ノ国屋のあのそれぞれ出入り口で、
うん、
確かあの2つ、
あここ2つとも紀ノ国屋やったよね、
ちょっと分かんないです、大きなビジョンがあって、僕が今言ったのは有名な方の、うん、
はいはい、
あのビッグマンの有名な方のあのビジョンで、
昔からのやつですね、
そうですね、はい、でまあ、あの前でよくねあの待ち合わせに使われたりするんですけど、はいはいはい、でそこの横でですね、
うん、
あのまあ、イベント会場みたいなところがありまして、ああ、この日はね、
はいはい、
なんかモンスターっていうエナジードリンクのなんかイベント、イベントがこれから あるんか、もしくはもう終わったんか知らないですけど、大きなテント張って、
はいはい、
可愛いお姉ちゃんがですね、
あのね、
美人のお姉ちゃんがなんかいてなんかやってました。
僕は梅田で働いた頃もあれ、
そうですね、あそこそういう場所なんですよね。
場所でしょうね。ね、うん、
はい、まあ、そんなビッグマンの、まあ、言うたら、あの待ち合わせの聖地みたいなところ
、なるほど、
その横をずっと通りまして、
はい、
一回ちょっと駅から遠ざかって、
うん、
でまあ、方向的に言うとその阪急百貨店の方にずっと歩くんですけど、そしたら今度はあのまた向きを180度変えると今度はですね、
うん、
長いエスカレーターが出てくるんですよ、はいはいはいはい、確か今もあったか分かんないですけど551のね、
うん、
売り場がねあのエスカレーターのところに確か今あったかどうか分かんないですけど、うん、昔はあったんですけ ど、まあ、そこのエスカレーターからわざわざですね、うん、また上にバーッと上がっていって、うん、まあ、3階部分に行って、
なるほど、
うん、でこっから、うん、まあ、タブさんもそういう指示があったんですよ、
うん、
あの改札から改札の外から、
う
ん、で電車を取ってくれっていう指示があったから、まあ、僕はわざわざですよ、
まあまあ阪急のタブさんやからね、
そうタブさんのためにも、うん、そしてまあこの動画を見る人のためにもです、ね、そして JOBBB リスナーさんのためにも
です、ね、
ま
あ、あれだけタブさん並んでるところ少ないらしいですからね、
そういうことですよね、うん、まあ、私鉄でも多分一番大きな駅
と言われてますね、
今でこんな感じでちょっと撮ってきました、
う
ん、
そうですね、はい、
はい、
うん、
これちょっと3階の改札ですね、
わかるわかる、はいはい、わかりますね、
まあ、これ見て分かる通り結構若い人が多いと思います、
うん、
これねちょっと今静止画しますけど、
うん、はいはい、
はい、で向こうの方にまあ、あの右側からこれ京都線 で、ね、あれ何線なんか分かんない、宝塚線で神戸線になるのかな、はい、まあ、そんな並んでるような映像も撮らせていただきまして、でこっからですねあの改札の中入って、で駅の中入ってですね、で僕はあの千里線乗るんで、
あの
2番ホーム、
あー2番、まあ、京都線のホーム、
京都線のホームなんですよ、でここであの淡路であの千里線
に分岐
するんですけど、でここでわざわざですね、もう僕はあの淡路駅で乗り換えのめん
ど
くさいから、
なるほど、
もうあの千里北千里
駅
行きの電車をずっと待ってたら、
うん、なるほど、
結構待たされましたね、
あれね、
はい、15分か20分ぐらい待ったと思うんですけど、だいたい夜の7時1分2分ぐらい発の確か電車やったと思うんですけど、まあ、ただ良かったのは、
うん、
その20分の間に、
うん、
あの高槻市行きの電車とか、
なるほど、
まあ、いろんな電車取れたんで、
うんうん、
まあ、それもあのバンチャンネルの動画に載せてますんで、
なるほど、
はい、まあ、その様子見たい方はまたよかったら見てください、
まあ、そういう時間に結構そこで半時間ぐらいおらんと撮れ映像ではあるんやね、
そうですね、
まあ、貴重とや貴重やよね、
貴重で、まあ、こんな暇人俺しかおらん
の、まあそうやろね、僕らみたいな商売のもんしかないでしょ、
ただね、あの、はい、嬉しかったのは、
はいはい、
あの京都線の一番 駅の端のホームね、うんまあ、特急とかが出るところ
なんですけど、
そこでね、
う
ん、あのなんか何人かてっちゃんの子が
おりましたか、
あの写真撮ってて、
あよかった、
なんか有名な車両なんかなっていう、そう、俺分からんかったけど、俺あんま電車詳しくないから、ただあの 2,3 人の人がね、うん、あの今から出る電車を
撮ってはった、っ前行って、
別にあれですよ、そのガラクとかそんな、はい、京都レインとかじゃなくて、なんか普通のなんか急線系かなんか、
なるほど、
忘れました、そんな電車
で、まあ、ちょっと渋いてっちゃんやね、
そうです
ね、いわゆる色物に惑わされへんような、
そういうことです、
なるほど、
はい、すごい、すごい、着実なてっちゃんとかね、まあ、血に足ついたてっちゃんかなと思いましたね、
なるほど、
はい、で、7時2、3分発の、うん、北千里行きの電車に乗りまして、まあ、家に帰ったと、はいはい、
なるほど、
いうわけでございました、
なるほど、は
い、まあ、そんな1日でございました、本当、まあ、1時間ちょっとの間やったんですけど、やっぱりあのいろいろ巡ってたらおもろいもの発見できるなと思ったんで、まあ、今後ねこういう街歩きもできたらいいなと思いました、まあね、まあ、
平凡なところにこそ何かこう面白いものが隠れているというか、
うん、
そういう発見もやっぱりね、秘境とか遠方行くというのももちろん僕らの役割やけども、うんうん、もう目の前というかこの近く、そうそう、近所というか、
やっぱ地元やろ、やっぱり、
まあ、地元をやっぱりね、しっかりあの家族ラジオってそんな、はい、あのコンセプトですよね、
そうそうです、うんうん、まあ、今回ねちょっと行けなかったあの阪神の駅とかも、ね、
あ、そうですね、
あとビルもいっぱいありますし、
そうそうそうそう、
で今ちょっと話題になってる、
う
ん、あの北ヤードの ね、
あ、そうね、
あの新しい方 の、 あの大阪駅、
あれもやっぱりちょっとね、
あれも行かなあかんし、
ま
あ、
多分タブさんがあのやはり言わはると思いますけどね、
そうですね、う
ん、
まあ、いろいろまだ梅田も歩くとこたくさんあるんで、
俺この前行った時おもろかった、もうこのラジオちょっと言うたけども、
はい、
例のあの阪神百貨店の大きなショーウィンドウが全然飾ってなかったという、うん、
はいはい、言
って
ました、
ね、それをねあの見るために、あのどういうんですか、下からだと5機ぐらいねエスカレーターがね、
うん、
上りが4機であと下りが1機とか変える、うんうん、そのエスカレーターがあるんですよね、うんうん、あのエスカレーターをねあの、ま、真正面から撮ったらおもろかったですよ、
あ、それ百貨店の中のエスカレーター、
百貨店の中
通路外のね、
うん、はいはい、そのエスカレーターが上がるとグランドビルと阪急百貨店の間の広場があって、 あのエスカレーターをこう止めたり動かしたりしながらね、
はいはいはい、
あんだけこう滝みたいなナイアガラの爆風みたいなものでダーッと降りてきて、で時間によってそれがこう変わるんですよね、はい、上上がるのとか、はい、まあ、その辺考えてやったりだと思いますけど、あれ一日ずっと あって撮ってるだけでもね結構面白い映画になるんちゃうかいなという、
まあ、それ一つのプロジェクトやな、
うん、でその中で僕はまあちょっと変な格好して上から降りてくるのが5分に1分ぐらいあるとかね、そういうイメージもあって思ってます、
なるほどね、はい、まあ、いろいろ想像がつきません、ま
あ、楽しみましょ う、
そうです、ね、
梅田というところがあるんですから、まあ、どこに行っても楽しみましょう、
はいはい、ぜひ皆さんあのお近くの自分の地元をですね、はあ、愛してください、
まあそういうことですね、
はい、あで田部さんもお疲れさんでした、
はい、お疲れ、
で皆さんまたあのこれからね鉄の細道も頑張っていきますので、
もう、はい、革新革新改革です、
はい、ぜひご期待ください、はい。